はい、よかちです。
りっちゃです。
はい。今回はですね、だらだら喋ろうかなと思ってます。自分の最近。はい、
うん。
まあなんかざっくり、なんか最近、というか、まあ、いわいあいラジオを通して、なんかおすすめのものをなんか結構皆さん、なんか読んだり見たりしてくださってるので、ざっくり最近面白かったものの話しようかなと思っております。
うん。最近面白かったものか。
はい。
私あの、ひょかち映画いっぱい見てると思うんで、多分私の方が少ないんですけど。
いやいやいや。
今年入って、ハウスオブグッチとドライブマイカーをこの前見に行って、
う
ん、でもまあ、どっちもすごい良かったんだけど、ドライブマイカーはめちゃくちゃ良かった。すごい、すごい好きと思った。
ドライブマイカー、私も見ましたね。今話題の、あ、浜口さんが監督ですね。
うんうんうん、はい。
の作品がすごい今話題なので、というミーハー心で見ました。
うんうん、
3時間ありましたけど。
なんか、まあでも長いとは別に感じなかったけど、まあ、
うんうんうん。
うん、あの、3時間いけるかな、トイレ行きたくなりそうって思いながら行ったけど、あの、全然、うん、私は時間割と、そんなに飽きることもなく、
さあ、うんうんうん
うん、見れたな。
どこが好きでしたか、
うん、ちょっと待ってね。思い出し。
最初は、裸のシーンから始まりますけれども。
そうね。いや、意外と私これフィルマークスに書いてないじゃんって思ったんだけど。
うんうんうん。
いやー、すごい良かったんだけど、何が良かったかというと、なんか、
うんうん。
なんだよ。なんか話が全然終わってない気がして、
終わってない。
うん。3時間あるんだけど。なんか、邦画みたいなそもそも久々なんだけど。
はいはいはい。邦
画って結構さ、なんか私割と好きな邦画って重苦しいというか、
うん、
な
ん
か、邦画ならではのさ、こう、なんかやりきれない感とか、なんか終わってもなんかこう全然モヤモヤ取れてないみたいな重さとかってすごいあるじゃん。はいはいはいはい、
で、うんうんうん、
であと邦画ってなんかやっぱ喪失をテーマにしてるものとかすごい多いと思うんだけど、
うんうんうんうん、
なんか今回のやつも、そのストーリー、まあまあ喪失みたいなものがテーマではあるんだけど、
うんうんうん、
なんかいろんなことが、なんか、なんでそうなったんだっけみたいなのとか、回収されないまま普通に残り続けて、謎として結構残り続けて、はいはいはい、例えばあの、ほら、岡田将生の役とかがさ、なんかなんでそうなったみたいなとか、
はいはいはい、
そんなにはわかんないけど、うんうん、でも人間ってそういうなんか見えない二面性みたいなのあるよね、みたいな、なんかまあまあこう、なんか、一人ずつそれぞれなんかちょっとずれてるとことか、何かいろいろあって、うんうんうん、で、それが交錯していくんだけど、まあ、救われるところもあるし、でも別に救われないものも残り続けたまま、最後、うんうん、もう話は終わるんだけど、
うんうん、
なんか全然こう終わってないから、だから映画見終わった後に結構2日3日ぐらいずっと余韻的になんかこう考え続けるとか、なんか見終わった気がしないんだよな、みたいな感じになって、うんうんうん、それがすごい不思議な感覚で、なんか、なんだ、すごい映画だなって、それですごい、なんだろう。他の映画と違う、こう、独語感みたいなのが、ずっと残ってるもんだったっていう感想です、うんうん。
そうですね。確かに。なんか、私も、その、なんていうか、私は、
うん。
長えなって思ったんですよ。
あ、そうなんだ。うん。
長ーって思ったんですね。
うんうんうん。
でも、逆に、その今ってファスト映画ってすごい流行ってるじゃないですか、なんか。この映画は、なんか、
うん、
なんだろうな。まあ、スパイダーマンとかだったら、なんか、ただの少年だった、うんうん、なんか、ただの少年が、雲に食べられて、うん、あの、スパイダーマンになって街を救って、ヒロインを、やっつけようとする敵を、やっつけて、お父さんを、うん、みたいな話ができるけど、
うんうんうん
なんか、多分ドライブマイカー気になった人がファスト映画でそれを聞いたとしても、
うんうん、
物語の多分 1% も分かってないと思う。
そうだね。あらすじを言っても何も分かんないからな。
そう。うん、なんか、うん、その3時間っていう時間を体感してるような映画。
うん、ああ、うんうんうん。
なんていうか、その、
うん、
主人公、そのもう、あらすじで公開されてるからいいと思うんですけど、奥さんが、こう、うん、 なんか気になると、気になる謎を残したままなくなっちゃうっていうのが、から始まるんですけど、うんうん、まあ、そこから最後までの重苦しい長い3時間を、
うん、
こう、ずっと一緒に体験してる感じ。
うんうんうん。わかるわかる。
だから物語としては、そのね、なんか、口頭で喋ると多分、10行ぐらいで終わっちゃうんですけど、
うんうん、
そこに至るまでの空気感とか、そういうものが3時間にされてて、
うんうんうんうん、
それは映画でしかできないから、やっぱり、すごいなって思いましたね。
うんうん、そう、わかる。そう、映画であることの意味はすごいあるよね。
うん、うん。
そうだね。でもこれほんとさ、あ、なんか、つまんなかったっていう人はさ、いる、もういっぱいいるじゃん。なんか、何が楽しいのか全然わかんなかったっていう人と、うんうん、
はいはいはい、はい、
うん。あと、そもそも村上春樹の言い回しがなんか臭くて嫌だ。
まあ、
わかる。これはわかる。
あのね、なんか、私、浜口監督、ミーハーだから、こう、流行ってるって聞いて、うん、今年新年1年、うん、1回目、1個目の映画が、うん、偶然と想像っていう、短編集を集めた映画を見たんですよ。彼の。
うんうんうん、
それも、なんかそういうわざとらしいセリフめっちゃ出てくる。
うん、あ、そうなんだ。
だから、村上春樹身もあるし、うん、それ浜口監督の味でもあると思う。
うん、うん。
とっかかりのあるセリフっていうのは。
うんうん。
だからそこが気になる人はね、身構えていった方がいいと思う。
そうだね。なんだろうな、なんか、私はでも、やっぱりすごい好きなんですけど、なんか、邦画らしい、うんうん。私、あと、揺れるとか好きなんだけど、邦画だと。
ああ、
方向性としては結構近いと思う。
ダークナイトもそうだし、重い映画好きですね。
ああ、そうだね。でも、あんまり、なんか、やる気ないと見れないから、うん、そんないっぱい見てるかっていうと、別に見ないんだけど。
うん、うん、うん。
でも、このドライブ・マイ・カーは、そういうなんか、別に人間のドロドロした重さとか、陰鬱ってほどじゃないから、うんうん、あと風景もなんか綺麗だし、
うんうんうん、
なんか別に話としてはさっぱりしてるんだけど、ただ、なんか、うん、余韻感だから、なんだろうね。
うん、
見てよかった、スッキリみたいな感じじゃないんだよね。
はいはいはい。なんかまあ、本当に乗り物みたいな映画、なんか、乗って、全然違うところに連れてかれて、うんうん、
ああ、
ね、気持ちが連れてかれてる、うん。うん。
すごい乗り物みたいな映画ってめっちゃ秀逸だね。確かに。
確かに。そんな感じです。
うん、
だから、やっぱみんな好きだけど、だけど、なんかね、話、なんか敵が出てきて、ヒロインが、なんか崖から落ちそうになってみたいな、そういうなんか、
まあ、もう、そうね。エンタメとしてのアイディア
みたいな。そうそうそうそう、うん。そういうことではないから。
うん、でもすごく、うん、でもさ、映画業界の人とかからの評価めちゃくちゃ高いじゃん。
うんうんうん、うん。
これを見た後に、私、YouTube で、なんか映画界の人がこう、ドライブ・マイ・カーの凄さを語るとか、
やってる
のいくつか見たんだけど、まあ、そこで評価すごい高かったのとかは、うんうん、なんかすごい、わかるなって思ったのと、
うん、
あとなんかこれ、海外で賞、あれアカデミーの候補になったんだっけ？だから結構ノミネートで話題になってたと思うんだけど。
そうですね。はい。
まあ、確かにこれ、なんかグローバル感あるっていうか、なんか日本で撮ってるし、うんうん、岡山だっけ？瀬戸内の方行って、
うん、
で、かつ最後北海道の方まで行くっていう話ではあるんだけど、
うん、
なんか、あんまりこう、日本っぽくないっていうか、なんだろう、
うんうんうん、
世界中のどこでもいいし、よくわかんない浮いた国でやってそうな、うん、なんか微妙な感覚があって、
うん、
もう日本人しかわかんないわけでもないと思うんだよね。うん、方が他の方がってさ、もっと方がの重い空気感って日本しかわかんないかなっていうの結構あると思うんだよね。
あー、なんか新宿の深夜とかね、
うんうんう
ん、なんか雨の降ってるみたいな、なんか
その田舎の、田舎の家族の重苦しさとか。
あー、はいはいはいはい、うん。
なんかこれは逆に偶話の世界みたいな。なんか春樹のその、だから、なんか変な感じのセリフ回して、最初は確かに気持ち悪いんだけど、
うんうん。
なんか、ただだんだん、なんか途中から、まあそれは俳優陣がすごい上手いと思うんだけど、だんだんそれが慣れてくると、もうそれが、なんか別に違和感に感じなくなって、で、そうすると、なんか、ここじゃない微妙に別のパラレルワールドみたいな世界にいるような気持ちになって、で、なんかみんなおかしいんだけど、うんうん、なんかそこではそれが普通みたいな。あと劇を結局モチーフにしてるから、 まあその出来がかってて、はいはいはい、芝居がかってても、もうそれが普通みたいな感じになってきて、うんうん、で、なんだろうな、なんかそう、それでその本当に旅客が言ったような、なんか、あの、乗り物に乗ってる感じみたいなので、
うんうんうん、
連れてかれる感じがすごく、なんだろうね、なんか普通にこれ海外で見ても受けそうだなって思う要素でした。
うんうん、ね。なんか、その、浜口監督、私、その、偶然と想像とそれしか知らないけど、
うん、
なんか、テンポが独特。なんか、
うん、
なんか、そんなところに10分のシーンも入れなくていいじゃん、みたいなんとか、うん、そんな説明、そんなするみたいな。そこ、こんなに尺取るみたいな、
うん。
で、そういうのが、なんか、その、こっちの気持ちいい、
うん
感じで進んでいかないんですよ、なんていうか。
あ
私の体感としては、
うんうん、
なんか、
うんうん、
ここもっとサクサク行って、なんかその、なんか楽しい音楽と、なんかそのなんか、あの、劇がうまくいって、ハッピーみたいな感じにすればいいじゃんとかじゃない、なくて、どんどんこう、向こうのペースに飲まれるって感じですよ、なんか。
あ
毎回、ね、なんか、
うんうん
は、浜口監督そうなんですけど、なんか、
うんうん、
こう、向こうのテンポに飲まれて、飲まれる。
うんうんうん。
なんか、そういう感じです。なんか、全然違う世界に行っちゃう。
いやー、でも、うん、わかるな。なんかわかる。
うん。
うん。
あとね、なんか、ハルキ好きな人は好きだし、ハルキが好きじゃない人も、うん、くっそ、こういうとこがあんだよなーと思いながらも、楽しめます。
うん、そうだね。まあ、言うて、なんかそんなにハルキ色別に。てか、原作と全然違うし。
違う。うん。
かな。そんなにハルキ色ないと思う。
みんなにより見てもらえるし、でも、うん、なんか、自分のお気に入りの古いかっこいい車を持ってて、うん、窓からタバコを吹かしながら、みたいな、そういうね、みんながかっこいいと思うようなシーンもたくさん出てきて、あ、なんか私の中の、あ、うん、これは春樹を読む人が好きそうだな、というシーンもたくさんありました。
まあ、まあまあ、それはわかる。あと、やたらベッドシーンとかね。
はい。はい。すごい、やっぱり、西島さんめっちゃかっこいいな、みたいな。ね、
あれは西島秀俊としてやっぱすごいなと思ったね。
うん。かわいい。かわいいと思ってしまう。
なんか年齢もさ、ね、不詳、よくわかんない。なんかすごい年上にも見えるし、まあ、そこまででもなく見えるし、うんうん、なんか、何の役やってもこう、うん、なんだろう。なんか、結構珍しい感じはするよね。
うん。淡々と喋るし。
うん。いや、本当良かったんで。うん。はい、ぜひ見てほしいやつでした。
ドライブ・マイ・カー。なんか、あれですね、賞を取ってる、ノミネートされてるから、また上映感も増えてるし、うん、まだまだやりそう。ね、うん、
うん。
ですね。
あとはでも、さっき言った私は、映画は、ハウスオブグッチぐらいだな、見たのは。旅館結構一緒に。
見てないです。
え、そうなんだ。意外。逆にそこは見てなかった、
うん。どうなんだろうと思って逃しちゃいました。
あ、面白かったよ。あ、それで言うと、
あ、本当ですか？
ドライブ・マイ・カーほどの、じゃなくて、別にあの、ファスト映画できる内容だけど。
うん、うん。
でも普通に面白かった。普通に面白かったのと、あの、映像とか、やっぱ力入ってるから、あの、うんなんだろうな。まあ、結構グッチの話、あの、グッチ系の話だから、なんかグッチの人がわーって置き飾ってみたりとか、
うんうん
あとはレディーガガがめちゃくちゃ演技うまいっていう。
すごい。そうなんだ。
レディーガガって何でもできるんだなっていう。あの歌ってもないのに普通に演技ですごい上手くて面白かった。
いや、なんか最近そのなんか、なんだったっけな。何かでガガの曲を聴き直したんですけど、うん、ガガって何者なんだろうってすごい思いました。
すごい多彩だ
よね。急に出てきて、しかもなんか自分で曲も作れるみたいな感じで出てきたじゃないですか。
うんうん、
なんか、ほんとな、で、いつの間にかすごいなんか映画にも出てるし。
確かにすごい突然出てきたね。そういえば。
そう。
うん。
この人何なの何、うん、何者って思ってます。
あ、でもすごい面白かったな、普通に。
へぇ。見てみよう。あと何かな？私最近読んだり見たもの。やっとファブルを読みましたね。
あ、私読んでない。あれ？殺し屋の漫画だっけ？
殺し屋辞めて潜伏してる話ですね。まあ、これは、
そうなんだ。
うん。多分、牛島くんとか好きな人は好き。
うん。牛島くん私読めないんだよな。
あ、じゃあ、あとなんだろうな。なんか、昨日何食べたの女版みたいなので、なんか作りたい女と食べたい女っていうのを読み始めました。
ああ、なんか最近よくおすすめされてるの見る。面白かった？
なんか、いや、本当に昨日何食べたの女版みたいな感じですね。
もう、作る人と、作りたい人と食べたい人がいるっていう話なの？その通り。
そうです。でも、作りたい、なんか最初からその付き合ってるんじゃなくて、なんか、作りたいけど、うん、その一人で、なんか、一人暮らしで作れるもんって実は限られてて、
うんうんうん、
なんか、大きい何かを作りたくても一人では食べきれないし、みたいなことって結構あるんですよね。うん、なんか一人暮らししてると。
確かに。
そこに、なんか食べたい人みたいなのが現れて、うん、みたいな話なんですけど、
うんうん、
なんか、だんだんその仲良くなっていって、その要素は少なくなるんですけど、なんかその、なんか女子が一人で生きていく寂しさとか、
うん、
なんか息苦しさみたいなのを描いてて、最近読んだ中では良かったなと思っております。
ちょっと読んでみよう。
うん。なんか最近なんかやっぱ漫画読んでもそういうテイストを感じますね、
うん、
なんか。ネットでバズってる漫画、なんか、僕はメイクしてみることにしたとかね。男の子がメイクする漫画とか。
うん、ああ、なんかそういうジャンルのやつすごい増えたよね。わかる。
そう。なんか、最近漫画を読み始めたんですけど、漫画ってそういう要素めっちゃ出てくるんだなって思いました。
え、でも最近特に富に多い気がするけど、なんていうのかな。日常延長系なんか、うん、なんかでも似てるの多すぎて、なんか、うん、うん。なんか昨日何食べた何々番って言われると、じゃあ昨日何食べたらよくないと、とも思ってしまう。
ああ、なんかそれ、なんか女子におすすめするので言うと、より、なんか女性の息苦しさとかを描いてる気はする。
うん、そうね。
うん。
私もなんか女性漫画を読むときに、なんか自分と同じこう、例えばアラサー女子の悩みとかを求めてるわけでもあんまないんだよな。
へえー。私は、なんかやっぱりなんか読んでて、あ、なるほどな、こういうのが今受けるんだなって思っちゃうタイプでした。
ビジネスのマーケターのじゃん。
なるほど、つって。あ、あとは、リッチャさんにおすすめされてたオークも全部読みました。
うん、あ、オークはめっちゃ良くないですか？オークの完結した女版オークね。吉永文、うん。え、オーク、すごくない？
めちゃくちゃいい。みんな読んだ方がいい。
よかった、よかった。オークはそれで言うと読む意味が、なんか、読む意味があるかっていうのを、なんか、大げさだけど漫画で考えちゃうとさ、なんか、
うんうん、
日常系とか今のやつってさ、別に面白い。まあまあ読んだら、何も考えずに読みゃいいんだけど、
うん、
なんか、
うん、
ずっと頭の中にこう、作品の衝撃とかよかったな、みたいなのが残り続けるほどかっていうとそうじゃないなって思ってて、やっぱり、なんかこう、うんうんうん、なんだろう、いい、芸術作品とかって、こう読んだら、うんうん、後の読む前には自分は戻れないっていうのが、いい作品だなってすごい思うんですよ。
はいはい
はい、昔何かの回の時話したけど。う
んうん、
で、はい、うん、で、吉永文は私はすごい、めちゃ素晴らしい作家だと思ってるんで、うん、オークはめちゃ良かったですね。
オークは、本当に、三代家三つ、
うん、
かなから、
うん、
最後、江戸会場までを描いてるんですけど、
うん、
なんか、本当にその中で、いろんな将軍とか、それに仕える多くの方々が出てくるんですけど、なんか、それが、誰も同じ人が出てこないっていうのがすごいなって思いました。みんなかっこいい女性が、そう、かっこいい女性のキャラがいっぱい出てくるんだけど、
うんうんうん、
みんなのかっこよさが違うみたいな。
確か
に。し、皆さんの痛みも違うし、
うんうん、
それをこんなに多彩にかけて、こういろんな関係性をかけるってすごいなぁ。吉永文さんってなりました。
ね。あと男女逆転多くだけど、まあ、江戸に変わるタイミングではこう男性に戻ってくるようになってるんだけど、なんかそこの、
うんうん、
まあいろんな、なんか、 こう、ストーリー展開とか、面白いところもありつつ、普通に人間ドラマとして面白いし、あと、うん、なんか普通に歴史の勉強的にもいいよね。なんか、この将軍がこれやったとか、あの、
あ
なんだっけ、綱吉が生類憐れみの霊を出したとか、なんかそういうのは、うんうん、あの、忠実に、なんか田村興津が出てきてとか、あの、
うんうん、
忠実になってるから、すごい、
うん、
あそうなんだな、江戸って、みたいなのもあり、
うんうん、
で、一番最後良かったのは、まあ、ラスト、なんか別にこれは、あの、歴史がもう史実がネタバレなんで別にいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、最後、その体制崩壊して、はい、した後に、なんかその、うん、まあ、女性の世っていうのはそこで一旦終わるっていう幕引きなんだけど、ただなんかそこで最後、うん、津田梅子とあの女性たちで初めてアメリカに、あの、留学に行くっていうところになんか夢を託して終わるっていうラストがあって、それがめちゃくちゃ感動的で、すごい良かったです。
うんうんうん。いやいろんな、私はやっぱキャラの描き方がすごいと思ってしまいました。
うん。なるほど。
うん。あとはね、うん、17年ぶりにゲームをしまして、うん、マザー2をやりきりました。
マザー2、いいっすね。
なんかスイッチのサブスクでできるようになったって話題になってたんですけど、ちょっと前に。
うんうんうん、
それを聞いて、なんか、あ、そう、任天堂スイッチオンラインってやつなんですけど、
うんうん、
そう、なんか、こういう作品、なんかその、アニメで言うと、アキラとか、
うん、
なんていうの、うん、なんか、あの、それを知っている上で、いろんな人が語るものあるじゃないですか、なんか、
はいはいはい、はい。
金田バイクが、なんちゃらとか言って、知らなかったらわかんないみたいな。
うねうんうん、
で、マザー2は結構ゲームで言うとそれかなと思って、やりました、
ねね。え、どうでした
感想。なんだろう。真心が詰まったゲーム。
うん、
なんかその適当にやってるとこがないっていうか、すごいドライな言い方すると。
うんうんうん。
か
なーか私やったの、でも多分大学生ぐらいだった気がして、結構後なんですよね。うんうん、なんかリアルタイムでやったんじゃなくて。私もそんなゲームやってたわけじゃないから、うんうん、あの、子供の頃やってたのはポケモンぐらいで、で、
うんうんうん、
ポケモンはめちゃくちゃやってたんだけど、で、大学生ぐらいの時にみんなが名作というマザー2をやらねばと思って、うん、なんかたぶんパソコンにエミュレーター入れてなんかやったんだけど、大学生の時に。で、うん、やって、すっごい良かったんだけど、なんかこうすごい良かった、すごいストーリーも好きだったし、なんか、こう、
うん、
結構さ、なんか言葉がさ、なんか当時だと端的だから、なんか、こうちょっと怖かったりするじゃん。
はい。
ちょっと怖かったり、ちょっと不安になったりとかする感じと、うんうん、でもその、ちょっとしたユーモアとか、あと土星さんとか、うんうんうん、あとなんだっけ、うんうん、あの、なんか裏の世界行っちゃうみたいなやつあるじゃん。なんだっけ。
ありますね。
なんとかサイドみたいな。あ、
ムーンサイドみたいな。うん。
ムーンサイド行っちゃうとか。
うんうん、
そう、なんかそういう好きな要素はすごいいっぱいあったんだけど、なんか、
そうそう。
いや、そう、スイッチでさ、出たって時にみんなが言ってて、やりたいなって思ったけど、うん、なんかやってがっかりしたらどうしようと思って、なんか、自分の中ではこう、すごい好きだったという、こう、思いがすごいでかくなってるけど、どうしよう、今やって、なんかあんま面白くないじゃんって思ったら、なんか、がっかりしたらすごい嫌かもって思って、手をつけないまま今に至る。
初恋の人に会うかどうかみたいな。
そうそう。そうそうそうそうそう。
今会ってそうでもなかったらどうしよう。
そうなの。いや、この 2D のゲームとかさ、ポケモンとかも、今思えばさ、うんうん、ドット絵とかめちゃくちゃ荒いからさ、
はい。
すごいチープなんだけど、自分が子供の頃ってすごい想像力豊かだったからさ、すごい、
そうですね。
楽しかった、ね。大冒険した、みたいな記憶だけが残ってるんだよね。うんうん、
いや、でも、そう、本当に、詰め込めるだけ遊び心と真心でユーモアを詰め込んだみたいなゲームでしたよね、うんうん、なんか。でした。
そう感じるということは、じゃあ今やっても大丈夫かな。
うん。あと、やっぱ最後の、
うんうん。
うん。ボスとかは、なんだろう。昔のその世代っぽさというか、なんだろう。アキラ見た時も、あ、ここからいろんな派生したものが生まれた。これが原点かっていうのが結構あったんですけど、マザー2も結構それが あって、なんか、
うんうん、
あ、いろんな人がこれに感動して、クリエイティブを作ったんだなっていうのを感じたりもしましたね。
なるほど。わかる。でもそういうリファレンスの元になるもの って、うん、そうだよね、
うん。
通らなきゃみたいなのあるよね。
で、最後のボスが結構怖いんですね。
最後のボスなんだっけ？ちょっと待って。思い出し中。
うん、
検索中。
ギークっていう、まあ、これはもうタイトルになってるのもいいと思うんですけど、うんうん、悪の、その、親玉がいるんですけど、そのオチがね、怖くて、で、もう私、漫画もそうなんですけど、始めたら最後までやらないと気が済まないから、
うん、
朝、夜9時から始めて、朝の4時半までやったんですけど、ボスに深夜の3時で、ほんと怖かった。29歳でも恐怖を感じたもん。
ああ、あったあった。なんかさ、あ、みんなでなんかロボットみたいになってどっかに飛ばされてみたいなやつ？
そうです、そうです。その後に、ね、そう、その悪の親玉と出会って、はいはいはい、
うん、
まあ、そこもすごいオリジナリティ溢れるラストなんですけど、
あ、
もうね、怖いかった。たよ。
え、前ノンストップでやったってこと？マザー2全部。はい。マジで。
あ、前半後半に分けて。
うんうんうん。
ちょっと本当は全部やりたかったんですけど、多分ね全部で20から30時間でできるんですけど、
うん、
前半10時間やってなんかもう目がもう物役立たないわってなってやめて、うんうん、後半からやりましたね。
ああ。確かに怖かったわ。ああ、思い出した。あ、ネッサン、ネッサン、ネッサン、ネッサンってなるやつね。あ
の、そうそうそうそう。
めっちゃ怖いよね。ああ、あった。
それ、今をやってもめっちゃ怖いですよ。
マジ。あった。ああ、怖
い。絶対やった方がいい。なんか、結構、私もその、千と千尋の神隠しを見て、で、最近、その、最上映、上映館でやってたから、見たんですけど、
うんうん
なんかやっぱ全然感じ方が違ったし、すごい面白かったんですけど、うん、やっぱ名作は何回やっても絶対面白いから、大体3時間、30時間あったらできるんで、30時間確保でやってくれ。
30時間。なかなかですね。
うん。
うん、ちょっとやるか。でもいいな。確かに。うわ、懐かしすぎて死にそう。
うん。いや、マザー2を履修したので、なんか世の中にある、うん、なんかマザー2、うんについて語るとかのコンテンツをね、これから全部読めると思ったらね、ちょっと気が楽ですわ。
ああ、いいね。そういうやっぱ必修科目で残してるものってね、あるよね。
うん。
わかる。
はい。今年はあとそれと、スラムダンクを読まないとダメなんです、ね。
スラムダンク。まだスラムダンクを読まない人生を送ってたのか。
はい。まだこちら側にいます。
それは確かに、だいぶでかい必修科目が残ってますね。
はい。
確かに。それ、スラムダンクの方が圧倒的にあれでしょ？その後、納得いくことめちゃいっぱいあるでしょ？
ですかね。
だって、なんか、なんだっけ、安西先生とかさ、三井とかさ、
う
ん、いっぱい出てくるじゃん。
ああ。
いろんなところでセリフが出てくるじゃん。諦めるまでが、
諦めたら終了ですよ、みたいな。
そうそうそう。
そういうのはもう、ネットミームだと思って聞いてますから。
あ、確かに確かに。
話の厚みは全く感じてないんで。でもちょっと、今年こそは全部読むぞと。
そうね。スラムダンク全然30時間もかかんないでしょ。すぐ読めるよ。
ちょっと、名作で。私はちょっとその名作を。
電子化してないからね。うん。
そうなんですよ。まあ、今年12月映画やるらしいんで、皆さんそれまでにちょっと。うん。
あ、そういえばついにさ、アンノのウルトラマン5月にやるらしいね。
ま、そうなんですよ。
よね、
私がカナダに行って3日後に。
あ、そうなんだ。てかカナダ行くに行ってもう決まったんだ。う
ん、はい。カナダに5月に行きます。
うんうん。
いやー、だからね、私カナダで上映館探そうと思ってるんですよ、今。
そうね。
うん。
なるほど。まあ、エンタメ、そうね。そんな感じ？
ウルトラマンの、
うん。
シン・ウルトラマンの、コピー。空想とロマン、そして友情ですよ。
何？友情？あれかな？早田隊員とウルトラマンの友情なのかな？
ちょっと私、履修してないでわかんないですけど。ちなみに、まあ、シン・エヴァは、さらば、すべてのエヴァンゲリオンですね。まあ、シン・ゴジは、
うん、
日本対ゴジラとか、現実対虚構っていうのがタイトルで、
うん
今回のシン・ウルトラマンは空想とロマン、そして友情。どんなのになるのかな、
楽しみだな、ちょっと楽しみ。
気になっちゃう。いやー、エンタメがあるとやっぱ長生きしたくなっちゃうな。
いいね。ちょっとやっぱエンタメ、なんか最近ほんと YouTube ばっかり見てるから、もう少し良質なエンタメを見る時間を作らないと反省。あ、今 YouTube が流れてしまった。
まあ、リッチャさん YouTube 見てます。リッチャさんの最近のおすすめの YouTube ありますか？
はい。なんか YouTube はそうだね。結構いつも話してる気がするんだけど。最近、まあ結構ファッション系をよく見てるのと、まず中田あっちゃんっていうのは、前からず変わらないんですけど、あっちゃんのね、ロシアの、ウクライナとかロシアのね、解説、マジでレベル高いから見てほしい。すごい、ほんとすごいと思う。なんか結構今、そのウクライナ情勢の話を連続していっぱい出してて、なんかそのロシア、そもそもウクライナの歴史を、めっちゃ昔から、コサック帝国とか時代から語るっていう、すごい長く語ってるやつとか、あと、ゼレンスキーがそもそもどういう羊で、今の大統領に至ったかとか、ゼレンスキーってそもそも東部出身でさ、もともと喋ってたのはロシア語で、ウクライナ語っていうのは後から習得して今ウクライナ語を喋ってるとか、なんかそう、全然知らなかったんだけど、そう、見てほしい。そのゼレンスキーの話も2話あるし、あとロシア、ウクライナ侵攻の話とか、なんかアメリカはなんで、NATO はなぜそこに加勢できないのかとか、めっちゃね、普通にレベル超高くて説明してると私は思うので、いや、なんかね、いや、中田のあっちゃんの YouTube でちょっと、もしね、バカにしてる人がいたら、バカにしてると言うとあれなんだけど、思ってる人がいたらね、一本でいいから、ぜひ見てほしい。なんか全然その辺の、こう、新書とかより、新書を読むより圧倒的に早いと思う。
あっちゃんは本当に日本で一番説明が上手い人かもしれないですね。
すごいよね。だからゼレンスキーの話してるときにさ、これあっちゃん出馬するって伏線かなと思って、まあ、日本じゃ多分ないんだけど。
お笑い。
そうそうそう。日本って、大統領制じゃないからさ、そもそも直接選挙じゃないから、間接だから多分ないんだけど、ただそのゼレンスキーがその政党になったのって、なんかゼレンスキーってもともとその、コメディアンで、大統領役をやってっていう、結構有名だけど、そのドラマの中で大統領役をやって、で、それは歴史教師がうっかり大統領になって、その歴史上の人物のなぞらえたりとか、話を引用したりとかしたら、すごい、こう、うまく大統領にできちゃって、人気になってみたいな話なんだけど、そしたらその当時現職大統領が人気なかったから、そこを持ち上げようみたいな人がいっぱい、もう社会的ブームになっちゃって、そしたらもう政党作っちゃって、出馬しちゃって、で、出馬して、いろいろ選挙戦の中でスピーチがすごい上手くって、結果勝ったっていう話なんだけど、この話、あっちゃんがするのまたすごい面白い。
あっちゃん、せやなぁ。せやなぁ。そうですね。いや、でもあっちゃんは、私その、リッチャーさんが前紹介してくれた安倍さんの、
この前の自民党の総裁選の時ね。
の時も、には、ドライブしながら聞いたんですけど、YouTube、あっちゃんの YouTube は、なんか一応黒板、ホワイトボード使ってるけど、普通に、ね、ポッドキャストというか耳だけ聞くのも全然面白いから。
そうだね、そうだね。
聞くと良いと思います。
いやー、そうなんだ。だから私情報源が、でもそう最近なんかニュースとかの情報源何って言われると、本当にあっちゃん YouTube と、あとポッドキャストでさ、野村さん、ニュースピックスにいた野村さんが独立して、クロニクルっていう、そう、ニュースコネクトっていうポッドキャスト始めて、あれとか、
はい、
あれの、塩野誠さんの日曜解説だっけ、なんかすごい好きなんだけど、それとか、似てるのは、やっぱおもろい。はい。で、これは真面目ゾーンなんですけど、あと最後に、私にこの前おすすめしたファッション YouTuber が、最近発見してこの人めっちゃ頭いいと思ってるのが、コスファッションユリエさんっていう人がいるんですけど。
出た！ユリエ！
結局、今何万登録ぐらいいるんだろうな。コスパッションユリエ。16万人。また伸びてる気がする。
ユリエの動画マジでいいからな。
めちゃ、この人頭いいよね。そう、ファッション動画いっぱいある中で、まあコスパッションユリエはなんか、すごいこうハイセンスというよりは、割とこうおしゃれそんなわかんないとか、初心者の人にわかりやすく、解説をする。で、骨格診断とかに合わせたり、この春夏、うんはこういう服を着てればいいみたいな。 こういうのが人気アイテム。うんうん、しかも初心者向け、中級者向け、上級者向けみたいなんで分かれて説明とかするんですけど、うんうん、説明がめちゃ頭いいんだよな、いつも。
うんうん、よく分かる。
分かりやすいよね、すごい。
うん、説明上手。
そう、なんで、私はなんか服とかスタイルが好きっていうよりは、この人 YouTube 回を駆け抜けていきそうだなっていう気持ちで見てるんですけど、で、私が旅館に、こういうの見つけて面白かったら旅館に送ってるんだけど、一番送った、なんかこれめっちゃすごいって思ったのは、
うん、
骨格、最近何度もここで骨格ナチュラルとかさ、骨格の話してるんだけど、その骨格ごとの EC でおすすめの検索ワードっていう動画があって、
すごい。
なんか、
インサイトついてるわ。
そう、素材とか、そう、骨格ごとに、得意なね、シルエットとか素材とかあるんだけど、それを検索ワードっていうめちゃくちゃわかりやすいワードに落とし込んで、それぞれの人に、こういうワードで検索するとこういうのが出てくるので、こういうのがいいですよっていう解説をしてるのが、もうその切り口の作り方も天才だし、うん、動画もわかりやすいし、うん、この人マジすごいなって思って思わず、旅館に送った。
そう。だいたい、ゆりえが送られていくと、あ、ゆりえまた。こんなすごい動画。
そうなんですよ。すごいんだよ、ね、
うん。こういう人がコンサルにいてくれるとね、はい、自走できるようになるっていう、ね。
確かに。何をやってもきっと優秀な人なんだなって勝手に思ってます。う
ん、
はい。
いやゆりえさんはしかもなんていうか、リアルっていうか、なんか。
そうそうそうそう。
憧れ、発想とか、
うん。ではない。
もともとおしゃれじゃんとかじゃなくて、うん、本当に垢抜けてるから。
そう、雑誌で言うと、ノンノモアみたいな感じだよね。
うん、
初心者向けで、で、なんか体型ももう全公開してて、165センチ65キロって、なんか、もともと運動部でがっしりしてて、みたいな、
うん、
も全公開してて、
うん
うんうん、で、なんか服の、こう、ちょっとダサいコーデをどうしたらいいかみたいなやつも、元のやつがなんか本当にあるあるのダサさなんで。
わかる。
にいる人にありがちなやつみたいなのが。
そうそうそう。いるんだよ、みたいな。
いる、みたいな。
そう。
すごい。おもろいんで。うん。
ゆりえさんおすすめです。
私もすごいと思ったその検索ワードのやつ貼っとくんで、よかったら見てください。別に中身を見なくてもいいんで、こういう企画立てられるのすごいなという気持ちで見てほしい。
うんうんうん。ゆりえさん。
はい、そんな感じかな。
うん。いや、かなりたっぷり紹介しましたね。
そうだね。めっちゃ長くなっちゃった。う
ん、はい。
はい。じゃあ、ちょっと最近のエンタメの話でした。
はい。はい。というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、Twitter などでつぶやいてくだされば、いつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの感想やお便りお待ちしています。